俳句の初歩、正岡子規。客あり、走路をたたいて俳句を断ず。その標準は誤り、その思考は俗に。所用するところの句と、史跡するところの句と、多くは、皮脂転倒せり。世いわく、死の言うところ、ことごとく、世の感ずるところと相反す。世をもってみれば、死の言、はなはだ幼稚なり。もし死もまた、世をもって、俳句を返せざるものとなさば、世はことさらに、是非を争わざるべし。しかれども、死が言をもって、世が俳句にいらんとせし、十数年前と対照するに、当時の世の意見と、不説を合わすがごときものあり。あるいは、十数年前の世にして、死と会談せしならんには、手を打って死の説を賛成したらんも、次後、世の思考は、月々、再々に変じて、今はまた、当時の余波をだに、とどめざるに至れり。死が説くところ、果たして正しきか、世が思考の変遷は、かえって、正路を脱して、蛇路に陥りたるか。感情に基づく美の成否は、もとより、理論をもって極むべきにあらず、経験の高をもって、半ずべきにあらずといえども、普通の道理より推せば、世が10年の経験と研究とは、要して、全く、蛇路に陥らしめ終われりとは信ずるあたわず。よし、世の思考の変遷にして、往々、蛇路に迷うことありとするも、10年前の思考が、10年後の思考よりも高尚に、俳句界に入りし当時の標準が、幾多の研究を経し今日の標準よりも正確なりとは信ずるあたわず。果たして世に一日の長あらんか。世は死のために10年前の懺悔談をなして参考に強せんとす。死、聞くや否や。世の初め、俳句に入るや、自ら思い立ちて入りしにあらず。人に勧められて入りしにあらず。死につくにあらず。友と共にするにあらず。たまたま、1、2巻の配書を見る。あえて研究せず、熟読せず、句の返せざる者、10中に9、すなわち、巻を投げ打って、他をなす。戯れに、1、2の俳句を作る。趣味において、得るところあるにあらず。語句において、寝るところあるにあらず。あるいは縁語、ダジャレに思いを凝らし、あるいは極めて、船舶、陳腐なる衣装を繰り返して、一人自ら遊ぶ。それすら、一肉を得れば、すなわち、思想を枯渇して、また一字を吐くあたわず。あるいは、奉納の安頓に立ち寄りて、俗句に感ぜしこともあり。あるいは、月並みの巻を見て、総勝敗の戦表を信仰せしこともあり。我に空なし、彼の句を妙と称す。自ら標準を立てず、他の標準を正しとなす。俳句に志すところあらざらしとはいえ、実に愚かに、浅はかなる少年にてありき。嘘から出た誠とやら、かかる戯れに一時の今日を取りし世は、あるとき、一の廃書を見て、ふと面白しと思いぬ。中には、身にしみて、感ずる句さえありしかば、ただその句、その書を面白しと思うのみならず、俳句というものを面白しとまで思いなりぬ。これ、世の俳句に入る第一歩にして、しかもこの時の世は、いまだ俳句の趣味の代替用も返せず、俳句固有の句法も返せず、わずかに俳句の一小部分を返したるのみ。一小部分とは何ぞ、すなわち、世がここに のべんとするところなり。当時、世が好みしところの句につき、これを数箇条に分かつて左に説明すべし。括弧1、理屈を含みたる句。理屈に美を含まざるは論を待たず。もし理屈に美やりという人あらば、その人は必ず美を返せざる人ならん。いやしくも理屈以外に多少の美を認めたる者は、理屈に美やることを許さざるべし。しかして当時の世は、実にこの必要なる一字をも返せざりしなり、理屈を含みたる俳句という、いかに理屈をしとも、すでに俳句という上は、幾ばくの文学趣味を含まざるはあらず。もし、理屈的俳句に美ありとすれば、その美は理屈の部分にあらずして、文学的の部分にあるべきはずなり。当時世が好みし中には、物言えば唇寒し秋の風、場所、葉が暮れて見ても朝顔の浮世かな、やば、世の中は三日見沼に桜かな、良太のごときあり。もしこれのみならんには、あるいはこの句の文学趣味の上に取るべきところありて、取りたりとも見るをえん。しかれどもこれと同時に、世の好みし句には四つ引くは言うなり、放たぬは陣なり。地の一つ、たらでおかしきかかしかな。楽王、のごときあり。この句は、五七五の音調を除きてほかは、純粋の理屈よりなるものにて、この句の文学趣味として目すべきものは、針の先ほどもあらざるに、世は、この句を好みたりとすれば、当時の世の思考は、純粋の理屈の上に美を認めたるものなり。しかれども、理屈の上に美のあるべき道理なければ、その美と認めたるは、真の美にあらずして、知識の上より生ずる一種の快楽を美と誤認せしなり。知識の上より生ずる快楽は、謎を解き、数学の問題を解きたるときに生ずる快楽の類にして、難しき書物、かっこ、ことに外国語の書物、をようやく読みえしときの快楽も、またこの種に属す。芭蕉の秋風の句は、世間にて、過小をこむれども、子は、口は災いの門、と言える極めて陳腐なる理屈を、17時に並べたるに過ぎず。余人は理屈なるがゆえに、これを称するものにして、もし理屈ならざりすれば、これを称せざるべし。かつ、陳腐なる理屈なるがゆえに、これを称するものにして、新しき理屈ならば、これを称せざるべし。なぜというに、余人はこの句を読んで、自己がかつてより知り得たる理屈に遭遇したるがために愉快を感じるものにして、その愉快は外国の書物の中に、自己が返し得る語に遭遇したる時の愉快と同じく、知識の上より来るものなり、感情の上より来る美観と全く種類を異にす。これらの句、よし、幾多の文学的技量を表し得たりとも、根本において理屈に陥るもの、特にこれを称するは、美を返せざるがためなり。括弧2、比喩の句。比喩の句は、一字物をもって他の一字物と比較するものなるがゆえに、 比較という知識上の作用を要す。世が比喩の句を好みしは、この知識上の作用、すなわち理屈を含みしがためなり、比喩の中にも比較すべき両個の事物を並べたる。茶の花や利休が目には吉野山、祖道のごときあり、世は当時この無趣味なる句をもって茶の花を植えずる空前絶後の名句なりと思えり、これを称するは今より見てほとんど不可思議なるがごとくなれども、ものを返せざる時の愚かさを解雇すれば多くこの類ならざるはなし。比喩の国は右のごとく両事物を対したるはまれにして、比較すべき他の一事物はこれを句中に表さぬが多し、例えば手に取るな、やはり野におけ蓮華草、精出せば凍る間もなし水車、周到難しという人に示す。煙くとも後は寝やすきかやりかな。深く脳ごとく表面には蓮華草、水車、またはかやりを読みたるものなれど、各裏面に教訓の意を偶するがごとし、比喩には多少の理屈あれども、趣味を主としたる比喩は全く殺風景なるものにあらず、しかるに右三句のごときは比喩という理屈の上に教訓という理屈を加えたるものなれば、その無味作博たるは改めて言うまでもなし。されど当時の世はこれを好み、今なお俗人のこれを称すると聞く。浮き草や、今朝はあちらの岸に咲く。おつゆう。子は無常の意を偶したるなり。無常は教訓のごとく、理屈めきたるものにはあらざれども、無常はやや長き時間を含み、俳句は長き時間を移すに適せざるがゆえに、多く殺風景となる。かつて世が称賛し、今なお俗人の激称するおつゆの句のごとき、もとより船舶見るに足らざるのみ。このほか比喩の句にして世の激称せし者は、婦女子ことに遊女等が自己の境遇を読みし句にして、この種の句には多少の愛すべき思想なきにあらねど、多くは素人の作なるをもって、国の間に課金を損す。当時世はこれを識別するの力なかりき。初めて嫁ぐとき、渋かろか知らねど柿の初ちぎり。千代。客よりタコを送り越したる返事に、御約束のタコお越しくだされ、早くあげて見まいらせたく、こよなううれしく存じまいらせ候。この症状タコこそ乙女の姿にはあらずとも、雲の通い地ふらふらとして、どこを前踏みせんとてか、さりとては危なく見えて、一枚タコの座らぬように乱れ足とやらんは、よほど用手のことか。しかし、はいと飛着、落とさぬは、ほんの乱れ足とも見えず。また、片付けんとや、制限だこの肉毛に、ナマズだこのおどろおどろしきに絡まりて、落ちて破れやせんと、心苦しきうちに、風も変わりて、 老老舞をやめて、エビすくう技もおかし。糸目の違わぬうちに、はやはやおろしてたも。あげられて、苦しきひやり、いかのぼり。瀬川。不思議を書いて、客の賛成をと望みけるに、気に染まぬ客と思い。イノシシに抱かれて寝たり、萩の花。こうを。これら皆、作者の定かならぬのみならず、極の上はいずれも傷あり。されど世は、これをこよなきめくと思い、ことに、不思議に、萩の一句をめでて、人間の史上を尽くし、俳句の巧妙を極めたる、古今無比のくなりとまで思えり。世の各称賛世誌は、第一に、作者が不女子なること、第二に、人情、かっこ、後に言う、を含むこと、第三に、作者実際の境遇より入れたりと思うがために、同情を引く大きこと、等によるものにして、もし要して、幾ばくか俳句の公園なる趣味、写実的、無思想の趣味を介し、国の錬磨に多少の心を傾けしめば、これらの句に対する感情は、今少し、冷淡なるものありしならん。